31節から34節までです。聖書朗読後、新しい契約と題して本日のメッセージを牧師に取り継いでいただきます。エレミア書31章31節から。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして、人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。アメン。
今日は、この聖書の中でも最も大切な箇所の一つである、このエレミアの31章を見ていきたいと思います。誰かにですよ、この聖書の中で特にどこが大事ですかっていうふうに聞かれて、エレミア31章ですっていうふうに答えるならば、おっ、この人ちょっと聖書知ってるなっていうふうに思われるようなところなんです。そういうふうに偉そうに僕も言ってますけれども、私がこれ大事だって知ったのは、牧師になってからですよ。牧師になっても後の方かもしれないそれぐらい僕も知らなかったんですけれども、でも本当にこれ大切なんですね。この新しい契約について、水曜の御言葉と祈りの時でも、三尾牧師がここ2週続けて新しい契約について話しました。で、今日もう一回ですね、しつこいようなんですけれども、新しい契約というものはどういうものなのかということを皆さんと共に見ていこうと思います。エレミアずっと見てきました。エレミアは再三再四イスラエルに向かって滅びを宣告予言し続けました。それはなぜかと言いますと、イスラエルの民が偽りを語り、偶像礼拝に身を汚していたからであります。かたくなに我が道を歩んで、我が計画を実行し続けたのでありました。イスラエルの民は主に立ち返る悔い改めのポイントオブノーリターンを過ぎてしまった。もう滅びるしかなかったわけです。そして、エレミアの予言の通りに、この後ですけれども、イスラエルはバビロンに侵略されて、国家を失うことになります。多くの民は、そんなことは起こるはずがないというふうに高をくくっていました。エレミアをバカにしていました。しかし、主の言葉、主の約束は必ず実現するんです。エレミアは滅びだけを伝えたわけではありませんでした。イスラエルがもう一度立て直されるという回復の希望も合わせて語ってきました。エレミアは何度も、主はこの離散したユダヤ人をもう一度エルサレムに集めるというふうに予言しているんです。 で今日、読みませんでしたけれども31節のですね31章の前半にはこのようにあります。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。皆さん見てください。この、廃墟となる、イスラエルの町が再建され、人々の間に、喜びや笑いが再び起こるというふうに予言されています。主はイスラエルの繁栄を元通りにされます。この予言も主からの言葉です。ということはイスラエルの回復も必ず実現するということであります。聖書を見てて不思議だなと思うのは、この滅ぼすと言いながら立て直されるっていうことを何度も何度も何度も何度も繰り返されていてですね、もう一体もうどっちやねんっていうようなふうに思われるかもしれません。神様イスラエル一体どうしたいのか、でもこの滅ぼされることも回復することも実は両方とも契約に基づいているんです。イスラエルの民は契約の民というふうに呼ばれます。世界どこを探してみても神と契約を交わした民はユダヤ人以外にはいません。イスラエルの民族の運命はすべて契約によって定められています。ですから契約を見ればイスラエルがどうなるかっていうことが分かるんですね。ある意味非常に分かりやすいです。で今回なぜイスラエルが滅びなければならなくなったのか、それはですねこの32節に出てくる契約の内容を見れば分かるんですね。32節、その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。ここに出てくる契約、これはイスラエルの民とエジプトから連れ出して結んだ契約のことです。要するにモーセ契約のことです。モーセはシナイ山で神の命令律法を授かりました。そして神とイスラエルとの間で契約が交わされたのです。この契約、これは条件付き契約でありました。それは神の命令を守れば民は神の宝となり、祭司の王国となり、聖なる国民となるという祝福が約束されているものなんです。しかし、もし神の命令を守らなければ、呪い、滅びが定められている。皆さん、契約を交わすときには必ず血が流されます。契約交わした場面を振り返ってみるとですね、アブラハムと神が契約を結んだときもこの牛、ヤギ、羊、ヤマバトが真っ二つにされて2列に並べられました。この真っ二つにされた、切り裂かれたことで血が流されたわけです。そしてモーセが契約を交わしたときにも同じように動物の生贄の血が注がれました。なぜ血を流すのか、それは契約を守らなければ守らないものは死ななければならないということを意味しているわけです。契約は厳粛なものです。契約を守る守らないというのは自分の生き死にがかかるわけです。エレミアの時代、イスラエルの民はモーセの契約を守りませんでした。 神の命令に聞き従いませんでした。先ほども言いましたけれども、偶像礼拝にどっぷりと使っていたわけであります。そんなことをしていたから、自らの血を流す羽目になってしまったのです。彼らはモーセ契約に基づいて滅びることになったんです。しかしこの古い契約にもですね、回復の希望があるんです。モーセがシナイ山でもらったものは律法だけではなかったですよね。幕屋もいただいたわけです。主はモーセに幕屋に関する設計について詳細に教えられました。それをもとにイスラエルは幕屋を作ったわけです。で、幕屋の中で行われた大事なことは何だったかといいますと、それは祭壇で生贄を捧げるということです。民は生贄を捧げることによって神に近づいていくことができました。祭壇の上でさまざまな生贄が捧げられましたけれども、その中に罪の生贄、罪禍の生贄というものがありました。これは何のためにあった生贄かといいますと、それは罪を犯してしまったとき、要するに神の命令を守れなかったときに、それらの生贄を捧げることによって罪が清められるというものであったわけです。要するに罪を犯しても回復への道、救済措置がちゃんと用意されていたわけです。でやり直しが効いたんです。で罪を犯して一発退場ということはなかったんです。皆さん、神様は愛なる方だというふうに思われませんか。この罪を犯して神から離れていったものをもう一度生贄を通してご自分のもとに引き寄せてくださるわけです。そしてイスラエルの民は生贄を捧げることで清さを回復することができるし、神様との関係をいつでも回復させることができたんです。古い契約の枠組みの中にあっても。で、こんな素晴らしい回復システムがあったにもかかわらず、エレミアの時代、イスラエルの民、これ利用しなかったんです。生贄を捧げなかったわけではありません。生贄を捧げたんですけれども、それは誠の神にではなく、バールや他の神々に生贄を捧げたんです。ですから、もう彼らは悔い改めることなく回復への道を自ら立ったわけなんです。古い契約の枠組みの中で、主がどれだけイスラエルを祝福しようとしても限界がありました。それは古い契約が、これ人間が破ることのできる契約だったからですよ。主がどんなにイスラエルを主の宝にしたい、祭司の王国としたい、聖なる国民にしたいと願っても、民の方が律法の要求に対してついてこれなかったり、ついてこようとしなかったわけです。律法を守ることも生贄を捧げることも、これ民の側の努力次第だったわけです。努力を怠れば滅びていくしかないんです。いや、実はこの努力しても守れないのは律法だったわけです。ですから古い契約では誰も幸せになれなかったんです。南ユダ王国が滅びていったのは極端な例というふうに思われるかもしれませんけれども、古い契約に縛られるならば誰もが同じように滅びの道をたどらなければならないんです。しかし滅びていくイスラエルを見て、主は仕方がないというふうには思われなかったんです。彼らが滅びるならば大変なことになってしまう。 それはアブラハム契約が保護にされることになるからです。皆さんご存知のようにアブラハム契約はイスラエルを通して世界を祝福する、神の国を再興するという計画です。その計画が頓挫することがあってはならない。で、契約に忠実な神様は絶対にこのイスラエルを残されるわけです。そこで主は古い契約に代わって新しい契約を用意されました。今度は人間の方から破ることのないできない契約でイスラエルを主の宝、祭司の王国、聖なる国民にしようとされたんです。で、そのことについて書かれてあるのが33節から34節です。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ、主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。新しい、律法が与えられます。それはですね、この古い契約では律法は石の板に書き記されましたけれども、新しい契約はこのイスラエルの民の心に書き記されるというふうに書いてあります。それは律法が外側から押し付けられるものではなく、イスラエルの民の心の思いになるということです。ですからもはや神の言葉が命令として聞こえてくるのではなく、彼らの内側から生じる心の願いになっていくということです。新しい契約を結ぶと、この私たちの内側で目には見えませんけれども大きな大きな変化が起こるんです。エゼキエル書の36章26節から27節を見ます。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方のうちに肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。ここではですね、新しい心が与えられるというふうに書いてあります。これは、先ほど見た律法が書き記された心です。それとともにですね、新しい霊も与えられる。これは聖霊、御霊のことですけれども、御霊が与えられることにより、ここを読むとですね、心に記された律法を行うことができるようになるというふうに書いてあります。古い契約では律法を守るのは人間の努力によるものでありました。でも人の頑張りには限界があったわけです。守ろうとしても私たちの肉の力は弱いわけです。しかし新しい契約では聖霊が律法を行う力となって私たちを助けてくれるわけです。そしてこの、これを見るとですね、新しい契約も、古い契約と同じように律法が与えられるんですけれども、それを守らなければ呪いだとか滅びだということは一切どこにも書かれてないわけです。書かれてあることはそこにあるように、咎を許し罪を二度と思い出さないっていうことなんです。これは仮に心に書き記された律法を守ることができなかったとしても、罪に定められることがないっていうことですよ。あれ、 神様は人間の罪に関心がなくなったのかなって。あれ、主は愛なる神様ではあっても義なる神様ではなくなったのかなと思う人がいるかもしれません。しかしそれは違うんです。新しい契約にも生贄制度があるんです。人間が罪を犯した、人間が犯した罪を清算する制度は新しい契約になっても維持されてるんです。義なる神は変わらずに義なる神のままなんです。罪をないがしろにされることは絶対にないんです。古い契約では人間が自分で罪のための生贄を用意する必要がありました。しかし新しい契約では神様が人間のために生贄を用意してくださいました。その生贄がイエス・キリストです。キリストが私たちの罪を負って十字架にかかってくださったことで私たちの罪とかが許されることになったんです。イエス様は十字架で血を流されました。そしてご自身の血を携え神の幕や誠の聖所に入って永遠の贖いを成し遂げてくださったわけです。イエス様は滅びという選択肢を完全に消し去って回復への道だけを残してくださったんです。それが新しい契約なんです。新しい契約の特徴とは何なのか。それは人間の側の努力を要求されないということです。律法を行う力も 主が与えてくださる。また罪のための生贄も主が用意してくださる。すべて神様の努力なんです。で、私たちに要求されるものは信仰のみなんです。私たちを神の民にするためにキリストが生贄として捧げられたことを信じる信仰のみなんです。神様変わらずに愛なるお方です。このようにして誰もが手にできる救済措置を用意してくださったんです。途中からですね、この私たちという言葉を、多く使ったんですけれども、もともと新しい契約は、31節を見ると分かるようにイスラエルの家、ユダの家に与えられたものでありました。私たち異邦人が神と契約を結ぶなど、このユダヤ人も異邦人にもこの誰も思いつかなかったことなんです。しかしイエス様がこの地に来てくださったことによって初めてこの異邦人もユダヤ人と共に契約の中に入れられるという神の奥義が明らかにされたんです。ですから今私たちはキリストを信じて新しい契約を神と結ぶことができるようになったんです。イスラエルが契約に基づいて扱われてきたように、私たちも新しい契約に基づいて扱われるようになりました。イスラエルへの祝福が確定しているように、私たちが祝福されることも確定されたんです。滅びという選択肢はもはや私たちには存在しないんです。で、私たちが今どんな状態にあったとしても、イスラエルが立て直されるように私たちも必ず立て直されるんです。私たちなぜそこまで祝福されるのか。それはユダヤ人と共に神の宝とされ、聖なる国民、王である祭司となって諸国の民を祝福するためです。神の国をこの地にもたらすためです。古い契約も新しい契約もこの点においては全く変わらないわけです。皆さんは、 この世界にあって大事な大事な神の宝なんです。主の働きができるように清められた人たちなんです。神と人との間に入って取り出すことのできる貴重な祭司なんです。一個人の救いで終わるような契約の中に置かれたのではない。世界を舞台にして主の働きを行うことが期待され、私たちには期待されているんです。壮大なアブラハム契約の実現が私たちに託されているんです。ですから大宣教命令も、私たちが清められた祭司となったからこそ神の言葉を携えて世界に出ていって世界を祝福する、そのことアブラハム契約にあれもつながっていくんです。新しい契約を結び、私たちの心にキリストの律法が書き記されました。これはこの世界を祝福したいという神の思いが私たちの心の願いになったということです。もう一度今年度の年間聖句見ましょう。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。世界を祝福したいという私たちの切なる心の願いが実現するために、私たちは世界に対して善を行い、誠実に仕えていきたいと思います。またそのために必要な力は聖霊を通してすでに私たちに与えられています。主に信頼して主の良き技に私たち励んでいきたいと思います。お祈りいたします。主よ、私たち異邦人も神の選びの民ユダヤ人とともに新しい契約の中に置かれたことを感謝いたします。私たちはこの契約の意味をもっと知りたいです。主よ教えてください。契約の内容がまだ私たちの前に明らかにされてない部分があると思います。どうぞ聖霊様、私たちにこの契約を結んだ者としての役割、使命を教えてください。単に救われて滅びなくなったという話ではなく、主が私たちを宝の民、王なる祭司、また聖なる国民としてくださった、その理由を私たちは知っていくことができますように。私たちは今世界を祝福する、この社会を祝福するために置かれていること、そこにもう一度思いを馳せます。どうぞ主よ、この新しい年、私たちが何をすべきなのか教えてください。神の国をこの教会の中だけにとどめるのではなく、私たちが世に出ていって、私たちが今受けている祝福を、幸いを、まだそれを知らない人たちのところに述べ伝える、携えていく、そのような一人一人となることができますように。与えられた祝福、決して握ることがなく、それを用いていく我ら一人一人となることができますように。あなたは私たちに回復の道をもうすでに用意してくださっています。決して滅びることがありません。立て直されて私たちは主の御業に励んでいきます。どうぞ我らを聖霊で満たし、聖霊の思われるところへと私たちを使わせてください。あなたの働きに期待いたします。あなたの御手に委ねます。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。